こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。老いと創造朦朧人生相談は、画家横尾忠則が老いし孤独。人間関係、芸術、仕事前自分、運命にまつわるといえ、文章と絵を通じて応答する人生相談集である。講談社現代新書から2023年に刊行され、質問は定年後に居場所がなくなる不安、死への恐怖、友人の必要、絵の見方といった。年齢を問わず生じる具体的な悩みから選ばれている。本書の目的は、標準的な助言や問題解決の手順を示すことではない。長年にわたり制作を続け、老いを生きる著者自身が経験、失敗、直感、善への関心を交えながら、問いの前提そのものを揺さぶることにある。人生観を映す50点の作品をオールカラーで収めた構成も重要であり、言葉だけでは完結しない横尾の応答を、視覚的な表現と合わせて読む一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、居場所を肩書きや所属から切り離して捉え直す本書の中心的な応答の一つは、定年後に職場や役割を失うことへの不安に対し、生きている限り今、自分の立っている場所が居場所ですと述べる点にある。この言葉は退職後の生活設計を具体的に指南するものではない。むしろ居場所を会社肩書き、家族内の役割、社会的評価といった外部の保障に結びつける考え方を問い直している。仕事中心の生活では、所属が自己像を支えるため、その喪失は存在意義の喪失として感じられやすい。横尾の答えは、居場所を獲得、維持すべき対象ではなく、現在ここに生きているという事実から始まるものとして捉える。そのため、読者は、退職後に何者になるかだけを急いで決めるのではなく、役割から自由になった時間をどう受け止めるか考えることになる。ただし、これは経済的困難や孤立を簡単に解消する処方箋ではない。本書の射程は制度的支援の代替ではなく、不安を生む認識の枠組みに別の角度を与えることにある。実務的な老後ガイドでは得にくいこの視点の転換が特徴である。次に、死と老いを克服すべき問題にしない応答の姿勢、子供の頃から死が怖いという問いや、衰える親をどこまでケアすべきかという問いは、老いを単なる健康上、家族上の問題として扱わない本家の性格をよく示している。横尾は自身の経験を隠さず、親への関わりについても模範回答を与えられる立場ではないという趣旨の率直さを見せる。ここで重要なのは、経験豊富な高齢者が正しい老い方を教えるという権威的な構図を取らないことである。死への恐れ、親の衰えへの後悔、自身の加齢への戸惑いは知識や善意だけで完全に整理できるものではない。本書はその不確実さを残したまま考えることを許容する。全的宗教的な連想を伴う箇所もあるが、教義を体系的解説する入門書ではない。個別の相談を契機に執着、偶然、有限性について著者の感覚を差し出す形式である。したがって、介護の手続きや不安障害への対処法を求める読者には補助的な本にとどまる。他方、老いと死を管理、克服の課題としてのみ見て疲弊している読者には、答えの出なさを引き受ける視野をもたらす。さらに、創作を老後の余暇ではなく生の変化に応答する営みとして考える。題名にある創造は、本書を一般的な老後相談と分ける重要な要素である。横尾は画家としての長い活動を背景に、芸術についての質問、絵やイラストを描くこと、絵を見ることへの問いにも答える。しかし、そこで提示されるのは技法の手順や鑑賞の正解ではない。作品に向き合うことを知識の有無によって序列化せず、個人の感覚や変化と結びつけて考える姿勢である。老いは能力低下や活動縮小として語られがちだが、本書では制作を続ける著者の存在そのものが、その見方を単純化しすぎないよう働く。加齢によって経験、記憶、身体感覚が変わるなら、想像もまた同じ形で固定される必要はない。50点のカラー作品は、文章の冴えや結論の証明ではなく、言語化されにくい感覚を並行して提示する媒体である。読者は相談への回答を読むだけでなく、絵を見て自身の反応を確かめることになる。創作を職業的な成功や上達ためだけに限定せず、老いの中で世界との接触を保つ行為として捉え直せる点に本書の独自性がある。そして、友人、孤独、家族の問いに一般論より個別の距離感を持ち込む。友達は必要ですかという端的な問いが示すように、本書は人間関係を扱う際にも交友を増やすべきか、孤独を避けるべきかという二択に還元しない。人生相談では友人や家族とのつながりを無条件に肯定しがちである。しかし、横尾の応答の魅力は、関係の数や社会通念上の理想を正解として押し付けず、本人が抱えている執着や恐怖の質へ視線を向けるところにある。老後の孤独は現実的なリスクになり得る一方、孤独であることと必ずしも欠乏や失敗を意味することは同じではない。 また親の介護の問いで自身の過去を語るように、近しい関係には責任、愛情、後悔、偶然が絡み、誰にでも通用する最適解は作りにくい。本書はその複雑さを平板の励ましに変えない。読者に必要なのは著者の結論そのまま採用することではなく、自分が何を恐れて関係を求め、あるいは避けているのかを見直すことである。孤立への公的・医療的支援が必要な局面まで個人の心構えに還元しない注意はいるが、関係性を自分の感覚から考え直す契機としては有効である。最後に朦朧という形式が、人生相談の即効性と限界を示す。本書の朦朧という語は、単に高齢ゆえの衰えを指すよりも、予行の回答が直線的な論理や即効的な結論に収まりきらないことを表している。質問に対する答えは時に飛躍し、個人的記憶絵画館宗教的な感覚へと横断する。そのため読者によっては異次元的でありながら不思議に腑に落ちる読書体験になりうる一方、具体的な行動計画を期待する場合には物足りなさも残る。この両面を理解することが本書を適切に読む鍵となる。予行は答えられないことを無理に整然と説明するより、答えられなさを含めて差し出すことがある。その態度は老いし運命のように解決不能な主題に対して安易な断言を避けるという意味で誠実でもある。オールカラーの作品群も文章を補足して一義的な意味へ導くのではなく、読者の解釈を開いたままにする。実用書として再現可能な助言を求めるなら限界があるが、相談の形式を用いて思考の固定化をほぐす随筆芸術書として読めば、その曖昧さ自体が方法であることがわかる。結論として、本書は退職、孤独、親の老い、自身の死、創作への迷いなどを前にして、すぐ役立つ手順よりも問いの見方を変える言葉を求める読者に向く。とりわけ年齢や肩書きによって自分の価値を測りがちな人、老いを能力低下だけで理解したくない人、横尾忠則の絵画と言葉の接点に関心がある人には得るものが大きい。一方、介護制度、資産管理、健康管理、心理療法の具体策を必要とする場合は、専門的な実用書や支援先を併読すべきである。本書はそれらの代替ではない。人生相談の棚には多くの助言本があるが、本書の最大点は、世界的な画家として活動してきた著者が50点のカラー作品と個人的経験を伴わせ、相談への答えを一つの表現行為にしていることにある。正解を整然と渡すのではなく、時に答えられないと認め、死偶然執着想像をめぐる感覚を読者へ開く。この否定型の応答は万人向けではないが、だからこそ標準化された自己啓発や老後論に疲れた読者に別種の思考の余白を与える。老いを終わりの管理ではなく、変化し続ける生と想像の問題として読み直すための一冊である。ご支援いただける場合は、横尾忠則ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。